IT Admin Radio, presented by Zunda。
こんにちは、IT アドミンラジオです。Zunda は私、シャオこと澤田と
藤井でお送りいたします。
この番組は、テクノロジーを通じて自由で安全なデジタルワークプレスを提供し、事業の成長を後押しする Zunda 株式会社がお送りしております。今回は、グループウェア、Google Workspace や Microsoft 365のことですね。この辺について取り上げていきます。今回も最後までごゆっくりお聞きください。
IT Admin Radio, presented by Zunda。
まずは本題に入る前に、ヘッドラインを軽く見ていきます。まず1点目、インテルの CPU の脆弱性ダウンフォールが報道されました。こちらは第6世代から第11世代、まあイメージで言うと6年ぐらい前のパソコンから去年ぐらいまでのパソコンまで広く影響するものです。一応影響緩和のパッチっていうのが順次配られるんですけど、まあこれといわゆる動画編集とか映像制作とか、まあそういったクリエイティブ系の部分の性能がちょっと下がってしまうというところがあります。そんなに悪用リスクが高いものではないのですが、まあ結構範囲が広いので、まあ今後 Windows 11に向けたコンピューターの買い替えとかを、まあ、予定されている会社の方は、インテルであれば第12世代を選ぶ、まあ、あるいは全然関係ない Mac を選ぶとか、あるいは、AMD を選ぶとか、まあ、そういった形で、まあ、今後デバイスを交換するときには、まあ、この辺を避けるといいのかなと思います。
IT Admin Radio, presented by Zunda。
じゃあ次のトピックですね。はい、藤井さん。
はい、と僕の方から弊社でもよく取り扱いさせていただいたりとか、このポッドキャストなんかでも紹介したことがあるパスワードマネージャーのキーパーなんですけど、とりあえず拡張機能ですね、キーパーのウェブブラウザー向けの拡張機能の方については最新の 16.6 のバージョンでパスキーに対応したというリリースが出てます。もともとだいぶ前にベータ版で公開されたりはしたんですけれども、最近拡張機能の方が順次、最新版が配られ始めていて、その中でパスキーというのが出ています。パスキーを実際使われている方ってまだそんなに多くない、まあ、サービス側もまだそこまでは多くはないのかなと思ってはいるんですけれども、パスキーをこれまではね、割とデバイスとかでパスキーの認証を持っておくことが多かったかなと思うんですけれども、まあ、キーパーにいられるようになったことで、ね、ブラウザー、まあ、開いておけば特に問題なくですね、パスキーの認証画面が出たらキーパーがそこに、ね、まあ、番号とか投げてくるという仕組みになって、僕も実際ちょっとそこまでまだ手元でパスキーの数が多くないので、その利用シーンってすごく限定されてるんですけど、デモ画面とかそういうの見てる限りでは非常に使い勝手がいいのかな。
そうですね、僕も手元で個人版でもキーパーの法人契約いただいてると個人に無料で招待出せるので、個人でももちろんキーパー使ってるんですけど、ちょうど Yahoo とかああいうコンシューマー系のサイトでもパスキーに最近対応してきていて、でそこで保存ボタンが出るようになって、おー Yahoo ですら使えるんだとか、あるいは個人の Gmail とかもできるので、なんか認証画面が出るたびに、あれスマホどこだとかこう探しに行く必要がなくなったってのは、まあ正直楽だなと思います。はい、以上、ヘッドラインでした。
IT Admin Radio, presented by Zunda。
今日のメイントピック、グループウェアについてですと、今回は村田さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、まあ、グループウェアですが、まあ、Google Workspace、 Microsoft 365、まあ、どっちがいいのっていう声も聞きますし、あとはまあうちのコンサルティングですと、まあ、数十人ぐらいの規模の会社が多いので、 Google Workspace で始めたんだけど、このまま Google Workspace でいいの、365に変えた方がいいの、まあ、そういったご質問をいただくことが結構多いんですね。でそういったところを含めて、まあ、Google Workspace 365それぞれどういう会社がどっち選んのがいいのみたいなところを中心にちょっと聞きたいなと思います。じゃあまずその Google Workspace のこうメリットってどういうところ、どういう会社が Google Workspace を選ばれるんですかね。
まあ、そうですね、 Google Workspace って僕の肌感ですけど、やっぱスタートアップが多い傾向があって、うん、スタートアップの人って Gmail とか Google ドライブとか無料の頃から慣れてて、契約も比較的簡単にできるので、まあ、とりあえず Google で始めようっていう会社さんが多いのかなっていう印象ですね。でまあ、メリットとしてはまず外部共有ですかね。オンラインで基本やり取りするので気軽にお客さんとか、まあ、社員同士もですけど、まあ、ファイルシェアしてお互い共同編集したりっていうのが、まあ、しやすいのかなと思いました。オフィス側にもそれある、オフィスオンラインあるじゃんっていう、まあ、ご意見もあると思うんですけども、うん、オフィスってやっぱりオフラインでダウンロードして使うってイメージがちょっと強すぎるので、まあ、なかなかそこまで使いこなせている人がオフィス 利用者には少ないんじゃないかなって印象、うん、あとは比較的シンプルっていうところですかね。 Android に標準搭載されて Google のサービス搭載されてるので、まあ、スマートフォンとの親和性がまあ結構高いし、うん、みんな使い慣れてるっていうところが Google Workspace を導入するメリットというか、まあ、導入する理由とかじゃないですかね、
うんうん、じゃあこうやっぱりスタートアップとかで gmail.com からまあお金払って Google Workspace 切り替えました、まあ、そういう会社さんがまあ使い続けてる、うん、そういうところですか ね、 ですね。
あとはまあ逆にデメリットなんだっていうところなんですけども、うん、やっぱオフィスはオフラインでダウンロードして使うっていうイメージがあるんですけども、 Google は基本的にあのウェブ上だけで完結するので、まあ、オフラインじゃちょっと使えないっていうのはあります。厳密にはオフラインモードっていうのを有効にすればできるんですけども、まあ、ここもやっぱり使いこなせてる人じゃないとそもそもオフラインでできるっていうことを知らないと思いますし、まあ、普通の営業とか例えば飛行機とかに乗ってインターネットないからちょっとメールとか資料作れないなっていう時があると思うんですけども、そういう人はやっぱりローカルにダウンロードして資料作ったりするので、まあ、そういった点はちょっとマイクロソフトに劣るかな。あとマイクロソフトのサービスってすごいいっぱいあって、でまあ、E5 とか契約するとオールインワンで何でもあるんですけども、 Google 側は MDM も一応あるんですけど簡易的なものだし、アンチウイルスとかも入ってないので、Google プラス何かを契約しなきゃいけないっていうところがあの MS と比べてのデメリットかなと思います。
そうですね、じゃあ1本にロックインされることはないとは言いつつも、とはいえいろんなサービス縦断して使わないといけないから結果として複雑になったりその幅広の知識が必要になったりとか、その辺は大変そうですね、
うん、そうですね、まあ、あとはこれあの MS 側も逆にのことが言えるんですけど、取引先に結局左右されると思うんですよね。取引先が Google ワークスペースとかをあの比較的使うような会社とかだとファイル共有したりとかで、まあ、やり取りできるんですけども、いわゆる JTC とかも、うん、そういった会社だとだいたい我々上質がよくあるあのセキュリティチェックシートとか、うん、ああいうのはだいたい Excel で送られてきて、しかも Excel だけならいいんですけどマクロゴリゴリってオフラインじゃないと使えないとか、そもそも Mac だとマクロちゃんと動くのとか、そういうところがあって、そうなると MS を使わざるを得ないっていう状況になって、うんうんうん、結局、プラスでオフィスのライセンスを買おうっていう会社さんが結構多いですね、うんうんうん、あとは、まあ、会社で Google のアカウント持ってないっていう会社も結構いるので、そういう場合共有したいですって言ってもあのうちアカウントないんでという感じでそもそも共有ができないとかで、だったらアカウント作ってよって言って作ってくれる人もいるんですけども、まあ、gmail.com のアカウントだったり、うん、無料で会社のメールとか作ったりしてですね、そうなると、まあ、相手先の管理が煩雑化してしまうの で、
そうです、ね、
なかなかちょっとそこは難しくて、結局メールで資料アップデートして最新版ですみたいなやり取りになっちゃうのかなっていうところがデメリットですかね、
まあ、最近ビジター共有みたいな機能が増えて、あのメール送るとワンタイムのコードでログインできるようになりますよね。
そうですね、やっぱそれまでも使いこなせてる人じゃないとそもそもその機能に行き着かないし、うん、よくわかんないからあるの知ってるけど使わない、メールの方が楽だって、うん、多分そういう風になってしまうんですよね、うん、社員の人たちは、うん、
まあ良くも悪くもスタートアップの経験者であったりとか、もうすでに Google ワークスペースに慣れてる人がいる職場では結構向いてるよね。で逆に裏を返すと、まあ、それない会社だと365の方がいいのかな、そういう感じも見受けられますね。
そうですね、
あとそうですね、多分松さんから挙げていただかなかったところでポイントとして2つあるかなと思うのは、まあ、1つは検索性能ってところかなと思っていて、で、まあ、例えば大量のメール持ってますみたいな時には、まあ、Google の場合は、まあ、クラウド上で検索しますし、まあ、彼らの日本語エンジンでバッと検索できますけど、これがエクスチェンジオンラインとかだと、まあ、そもそも検索遅いし、あるいはメールをローカルで検索するとしたら何ギガとかダウンロードできるんでしたっけ、でまあ、検索性能みたいな意味で言うと、やっぱ Google は良いのかなとは思いますね。
そうですね、POP3 とか使ってるとデータ移行してよ、
うん、そうなんですよね、
別の問題も出てくるの、
うん、はい、なので検索性能って意味でやっぱり Google は良いのかなと思います。あとはまあ Google ドライブでさっきのオンラインで使うことが前提なので、まあ、良いところではファイルがないのでランサムウェアとかに侵害されたり暗号化されることはない一方で、まあ、逆にその Google ドライブと例えばそのいわゆる DLB みたいな情報漏洩防止とか監査とかそういったところって Google ドライブだとちょっと難しいのかなって気はしましたね。どうなんですかね。
そうですね、じゃあ逆に MS はどうなんだっていう、うん、
じゃあそっちを見て比べてみましょう、まあ、
トピックになると思うんですけども、うん、Google とメリットとデメリットがまあ反対になったような感じですよね。まあメリットとしてはいろんなサービスがあるので MS に寄せてしまえばオールインワンで全てのサービスが提供してるっていうところですかね、うん、特にまあスタートアップも これも僕の肩感なんですけど、やっぱ Mac 使ってる人めっちゃ多いんですよね。多いか、少なくとも半分は Mac ですっていう。ただ、Windows しかないですっていう人であれば、Azure AD とかと連携してアカウントの管理とかも簡単になるし。
Defender 入れてみたいなね。
うん、そうそうそう。でインチェーン入れて、ゼロタッチしてとか、うん、Windows だけだったら、すごいいいサービスだと思います。
うんうん、
JTC とか、まあ、昔ながら日本企業だと、やっぱGoogle ってまだ SaaS としてリリースされて10年ちょっとしか経ってないので、まあ、それより過去からある会社ってやっぱり MS バリバリなので、そういった会社さんはやっぱり MS が使ってる印象が多いですね。
さっきのファイルがあるからこそ、そのファイルベースの管理に慣れてらっしゃる。たりとか、まあ、業務フローでファイル使ってますってパターンですよね。
ある意味そういう会社さんにとっては使いやすいっていうのが、まあ、メリットですね、うんうんうん。まあ、逆にデメリットを挙げるとしたら、まあ、Google 側のメリットなんですけど、まあ、共同編集がやっぱりある程度知識が必要ですとか、うん、あとライセンス体系がこれ MS の人もよく分かりませんっていうぐらい本当実際僕過去に MS の人に聞いたら分かりませんって言われたんですよ。
MS の人ですが分からない。
であとは E5 ってちょっとごめんなさい、今値段忘れてしまったんですけど6000円以上するので、 Google ワークスペースがエンタープライズで一番安いのでも2000円ちょっとって考えると、まあ、結構高い、うん、だったら Google ワークスペースとセキュリティ系のソフト2つ入れて2種類入れて、まあ、4000円とかで回してもいいんじゃないかなって話にもなりますし、
うん、E5 今7000円しますね。なかなかのインパクトですね。
あとはやっぱりオフィス、逆に今度スタートアップ相手にした場合にうちオフィスないから開けませんとか、
うん、
XLMS ファイルとか開けないんですけどいう感じのやり取りがおそらく発生するんじゃないかなと思います、
うん、セキュリティって意味で考えると、まあ、365の場合はいわゆるファイルベースなので多分今までのセキュリティの方法を割と踏襲できるのかなって思いますけど、一方でエンドポイントにかけるお金がまあ高くなってしまったりとか、まあ、まあ そういうところはデメリットとしてあるかもしれないですね、
うん、そうですね。よく質問がある Google から MS、MS から Google に値段が上がるから移行しようと思いますっていう話をよく聞くんですけど、
あ、もう300人超えると上がりますみたいなや
つですよね。そうですね、うんうん、エンタープライズ化しなきゃいけないとか、うん、相場が上がって値上げしますって案内があった後にちょっと引っ越したいですっていう話をちょこちょこ聞くんですけども、そこは正直個人的には絶対やめた方がいいと思ってて、なぜなら結局両方上がるから結局両方上がるので値段で引っ越しはやめた方がいいと思ってます、
うん、
取引先の事情で引っ越すのはありだと思ってます。取引先がオフィス多いからちょっとオフィス側に MS 側に寄せますとか、 Google 皆さん使っ取引先使ってるので Google に寄せますとかいうのは全然ありだと思いますが、まあ、値段は両方上がるので、引っ越しはなしだと思ってます。
そうですよね。安くしたいので移行しますが、まあ結局難しいのと、まあ、あとはあれですよね、その元々持ってるファイルが、例えば Google の場合は、まあ、スプレッドシートそのまま365に移行できますかって難しい話だと思いますし、逆にさっきのマクロの件もそうですけど、365でバリバリ動かしてるものを Google 持ってきますかとか、あるいはパワーオートメイト VS Google アップスクリプトとか。
上質の人はこっちが使えるけど、こっちが使えないとか。その逆が起きるので、
まあ、スタイルとあれですよね、 Google ワークスペースで構築しつつ、まあ、セキュリティだったりあるいは Excel とかのアプリが必要な人だけ365使えばいいみたいな、そういう感じなんですかね。実は
そうですね、うん、なんかこう結構どっちかに寄せるべき論っていうのも結構聞いてて、いや僕的にはその必要なとこだけつまめばいいんじゃないかなと思います、うんうんうん、どっちかメインにしてオプションでもう一個契約する、うん、まあ、Google メインで使ってるんだったら取引先が Excel とかマクロついた Excel とか送ってくるから、まあ、アップフォービジネスとかで、
うん、
安いプランで必要な社員だけライセンス配るとか、逆に MS を送って取引先に Google のお客さんがいるんだったらその人たちだけライセンスを与えるとかですね。
そうですね、 Google ワークスペースエッセンシャルっていう、まあ、メールとかをそのまま MS に持ったまま、うん、Google ドライブだけ使えるようにしますよってライセンスも実はあって、まあ、そういうのと組み合わせるのもありかもしれませんね。
そうしないと gmail.com をみんな使い始めてお かしくなってしまうので、カオス化する前に統制はした方がいいかなと。逆に MS メインで使ってる会社さんはその辺の、まあ、シャドウ IT じゃないですけど、うん、そういうことが起きないような予防策を張った方がいいと思います。
ありがとうございます。そうですね、ちょっとじゃあ契約方法みたいなトピック、ちょっとここから藤井の方にちょっと聞いてみようかなと思うんですけれども、 Google ワークスペースも365もまあ普通にそれぞれ microsoft.com とか google.com に行けば、まあ、買えると思うんですけど、これいわゆる自分で買うのと、まあ、あるいはズンダも含めても代理店みたいなところもあるわけですけど、まあ、どう違うんですかね、
はいはい、まあどっちにしてもライセンスが買えるというところは何の変わりもないんですけど、買い 方、あとはその時に出てくる、まあ、ドキュメントおよび、まあ、決済方法みたいなところが、うん、まあ、違うのかなというふうには思います。僕らよく直接契約とか直販とかって言ってますけど、いわゆる直接マイクロソフトさんとかグーグルさんからこう買おうとするような場合っていうのは、まあ、当たり前ですけど割とすぐ買えるっていうのが、まあ、特徴的なところだろうな。皆さん Google のホームページとかのホームページに行ってマイクロソフトさんのロゴとか Google ワークスペースとかページに行ってクレジットカードの情報を入れれば、うん、そのタイミングからアカウント、まあ、アカウントというか、まあまあ、会社でいうとテナントです
が、ね、
有効化されて利用すること、
う
んうん、まあ、一方で今クレジットカードの情報を入れてというお話をしましたけども、基本的にはクレジットカード決済が基本となってしまうので、うん、まあ、このあたりはなかなか会社に自由に使えるクレジットカードのご用意がない、まあ、そういったところは少し難しい部分があるのかなと思います。
うんうん、会社だとよく見積書をくださいとか稟議回し、
はい、
あれも直販だと困りそうですよね。
そうですね、途中まで決済のページに進んでそこをスクリーンショット撮ったり PDF 撮ったりみたいな裏技あるかもしれないけど、それはでも正式な見積書と認められないケースなんかも、まあ、あろうかとは思う、まあ、そういったお客さんは先ほど出てくる書面がっていう話をしましたけど、まあ、見積書は代理店経由で手に入れるっていうのが一番いいかもしれないなと。
代理店だと、まあ、今言った見積書が出るってこともあるんですけど、他にどういうメリットがあるんですかね。
代理店独自のプランっていうのは特にないと思うんですが、価格設定だったりとか、
うん、
あとはサポートのところとかで、多少直接契約となる部分もあるのかな、なんていうふうに思います。うん、見積書、まあ、さっき出ましたけど、例えば請求書の発行もできると、あとは請求書をまとめて、うん、支払い窓口を一本化するっていうのもできるっていうのもメリットもありますし、まあ、あとはその価格の設定のところでディスカウントをちょっと入れてくれたりとか、うん、あとは例えばですけど有料の代理店独自のプランが、まあ、有料だったりしたらその有料プランが安く買えたりとか、なんかいろいろあるかと思うので、中にはねキャッシュバックをやってるような代理店さん、ディストリビューターさんもいらっしゃったりしますし、
うん、
そういう各、まあ、販売会社さんごとの特徴っていうのがまあ、ある
一方でこれ代理店だと結構買うのに時間がかかるというか、なんかすごいペーパーワーク、まあ、そういうイメージもありますが、まあ、ズンダの場合その辺どうなんですかね。
一般的にやっぱりどの会社さんも会社登録があって予診のチェックがあって、まあ、ズンダも含めてすべからくあるのかなと思います。弊社の場合最短1日程度でできるようには頑張っていますけれども、それでもやはりクレジットカードすぐ入れて使えるっていう、まあ、数分なしはその1時間以内にポンってできちゃうみたいな、そういう手軽さとはちょっと違う部分もありますが、そこはなるべく頑張って最短1営業日ぐらいで頑張っていきたいなと。
サポートが代理店独自っていうのもありましたけれども、直販で買うのに比べて、まあ、ズンダを含めた代理店にサポート頼んだ場合ってどういうメリットがあるんですかね。
まあ、代理店さんのその会社さんの特徴にもよるかなとは思うんですけども、その製品単体だけを取り扱っているケースっていうのは代理店さんはやはり少ないかなと。まあ、弊社であれば Google Pay 以外にも、まあ、ID ソリューションだったりとかいろんなものを取り扱ってますけど、まあ、そういった複数その代理店さんが取り扱われている複数のサービスだったりとか複数の製品を連動した形、まあ、製品横断的にサポートが受けれる、弊社はその個々の製品スペシャリストがいて、でそのスペシャリストをまあ統括してサポートを受けるみたいなところは非常にメリットが大きいのかな。もちろん代理店経由だからといって、まあ、直接マイクロソフトやグーグルに問い合わせができないからちょっとそんなことはないんですけど、まあ、やはりその製品を大的にご相談いただく、まあ、弊社も受け付けておりますし、そういうところが特徴かなと。
そうするとこうマイクロソフトで商品例えば36個組むけど、まあ、Mac の管理だけは JAMF 使いたいですとか、一方で共同作業のために Google ライセンスも買いますみたいな、そういうところとか、まあ、まとめて面倒見てもらえるとか、そういう会社が結構
そうですね。
直販ですでに使ってますってお客さんが代理店に切り替えることってできるんですか。
基本的には大丈夫だと思います。よほど特殊な契約を直接マイクロソフトさんとか Google さんとかとしてない限りは基本的には乗り換え
うん、そうするとじゃあ直販で、まあ、その最初気軽に使っていたけど、うん、まあ、ちょっと会社の規模が大きくなってきたので、まあ、相談事項増えてきますと、うん、そういう時に代理店に切り替えるというのはまあ一個の考える、
まあまあそうですね。
ありがとうございます。はい、そんな形で Google ワークスペース、Microsoft 365といったマップウェアの比較、それから直接買うのかそれとも代理店経由で買うのか、まあ、そういったところをまとめてお話しさせていただきました。ちょっと最後の直販代理店みたいなところはズンダそのものを SaaS の代理店ってビジネスをしているので、まあ、それどういう話なのみたいなところをちょっと次回の IT アドミンラジオで掘り下げてお話ができればなと思います。
IT アドミンラジオ presented by ズンダ。
はい。そのところで、本日の IT アドミンラジオもお別れの時間となります。 ズンダでは上司数コンサルティング、SaaS の販売、運用、PC やスマホの危機管理サービスを行っております。ご興味ありましたら、zunda.co.jp にアクセスしてみてください。番組へのご意見、ご感想は、ハッシュタグ、IT アドミンラジオ、シャープズンダをご利用ください。チャンネルご登録いただきますと、更新通知も届きますので、チャンネル登録、高評価、シェアをぜひお願いいたします。それでは、次回の番組で皆さんとお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。バイバイ。